こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。毎日ごちそう料理人旦那のうちご飯は、インスタグラムと TikTok の料理人旦那の激うまご飯から生まれた料理人旦那&ユーによる初の家庭料理レシピ本である、和食店などで修行し、現在も調理の仕事に携わる著者の技術を日常の台所で再現しやすい形へ落とし込むことを主眼とする。収録数は案内媒体により89品または90品と表記されるが、中心となるのは主菜だけを単独で示すのではなく、食卓全体を見渡した献立提案である肉豆腐親子丼、照り焼きチキン、ルーローハンなど親しみやすい料理を入り口に、身近な材料で少し丁寧な食事を作るための一冊として位置づけられる。YAP 限定版には書籍未公開の魚料理2品をデータ配信する特典がつく。専門店の料理をそのまま家庭へ持ち込むのではなく、料理人の考え方を普段のご飯の満足度へつなげようとする点が本書の主題である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、主菜だけで終わらせない献立レシピによる食卓設計、本書で明確に打ち出されている特徴は、肉豆腐の献立、鶏の柚子胡椒みぞれ煮の献立、親子丼の献立といった献立単位の提案である。家庭料理では作るべき主菜が決まっても、副菜や汁物をどう組み合わせるか、味の重なりや調理の負担をどう調整するかが別の課題になる。本書はこの実務的な迷いに対し、ひょっぴんのレシピ集より広い単位で応答している。例えば甘辛い、こってりした、だしの風味が中心といった主菜の性格に応じて食卓全体に変化をつける発想が必要になる。献立形式には栄養面を断定するためではなく、味、温度、食感、作業量を一度に整えやすくする機能がある。忙しい平日に一から献立を組み立てる負担を下げつつ、休日や誰かのために作る食事にも応用できる点が重要である。料理を一品ずつ増やすための本というより、日々の食卓を完成させる判断の補助線として読める構成である。次に、身近な定番料理に料理人の技術を接続する実用性。掲載例には照り焼きチキン、ハンバーグ、鶏じゃがバター、肉豆腐など家庭の食卓で馴染みのある料理が並ぶ。これは珍しい食材や高度な設備を前提に新奇さを競うのではなく、繰り返し作る料理の仕上がりを高める方向性を示している。料理人としての経験は、家庭では再現困難な工程を増やすためではなく、味を決める要点を見極める知識として価値を持つ。火加減、味を含ませる順序、素材の扱い、香りや食感の整え方といった基本的な差が、同じ料理名でも満足感を左右するからである。紹介文でも簡単かつ料理人ならではのコツを押さえたレシピが特徴とされている。本書の実用性は、プロの料理を模倣することそのものではなく、家庭の制約の中で料理人の視点を利用できる点にある。定番を何度も作る人ほどレパートリーの数だけでなく、いつもの一皿をより納得できる味に近づける手がかりを得やすい。さらに、和洋アジア風の主役を横断する日常的なレパートリー。本書の献立例には、和食の肉豆腐や鶏でし茶漬け、洋食として定着したハンバーグ、台湾料理として知られるルーローハンなどが含まれる。この並びから読み取れるのは、料理のジャンルを厳格に分けるよりも、今日食べたいものに応じて家庭の献立を選ぶ実践的な姿勢である。毎日の料理では和食だけ、あるいは時短料理だけに限定すると味の印象が単調になったり、買い物の選択肢が狭くなったりしやすい。一方で、各国料理を本格再現するための専門書とは異なり、本書は家庭で扱いやすい食材と親しみやすい料理名を軸にしている。したがって、ジャンル横断は知識の網羅ではなく、食卓に変化を作るための選択肢として機能する。丼、煮物、焼き物、茶漬けといった形式の違いも食べる場面や調理時間に合わせる余地を生む。献立が固定化しがちな家庭にとって、無理に特別な材料を探さず、味の方向と料理形式を変える発想を持てることが、この構成の具体的な利点である。そして、SNS 発のレシピを紙の献立集として整理する意義。著者らは2024年7月から日々のうちご飯を SNS で発信してきた。料理人旦那の激うまご飯は総フォロワー数100万人超と案内されており、短い動画や投稿を通じて完成した料理の魅力と調理の要点を伝えてきたアカウントである。 SNS は新しい料理に出会いやすい反面、投稿が時間順に流れ、後から目的別に探したり複数品を組み合わせたりするには向かないことがある。本書はそうした投稿由来の料理を献立というまとまりで参照できる形にした点に意味がある。動画で惹かれた一皿を実際の食事計画へ移す際には、材料の重複、食べるタイミングまで考える必要があるためである。また SNS で注目されやすい華やかな一品だけでなく、毎日の食卓に必要な継続性を本の構成で補おうとしている。人気アカウントの再録というより、 デジタル上の料理提案を台所で使うために整理し直したレシピブックとして評価するのが妥当である。最後に Amazon 限定の魚レシピ特典がの選択肢 AmazTokyo.jp 限定版では、書籍未公開のデータ配信特典として白身魚のトマトタルタルとダバのカレームニエルの2品が案内されている。肉や鶏肉を中心に献立を考えがちな家庭にとって魚料理の選択肢が追加されることには実用的な意味がある。白身魚にはトマトとタルタルを合わせ、マダにはカレー風味のムニエルといういずれも魚を別の味の要素と組み合わせて楽しむ方向性が示される。ここで重要なのは、特典が栄養情報を網羅するものではなく、日常の魚料理を単調にしないための補助的なレパートリーだという点である。魚を塩焼きや煮付けだけで扱わず、ソースや香りによって印象を変える発想は他の家庭料理にも応用できる。ただし特典は購入・ダウンロード期限付きのデータ配信であり、利用条件は変更されるため、購入時には Amazon の商品ページで最新の対象期間と受取り方法を確認する必要がある。書籍本体の内容に加え、限定版を選ぶ具体的な理由となる要素である。結論として、本書は日常の料理をより美味しく、かつ献立として無理なく成立させたい人に向く。特に主菜のレパートリーはあるものの、副菜や組み合わせに迷う人、 SNS で見つけた料理を実際の夕食へつなげにくい人、定番料理を基本から見直したい人に有用である。肉豆腐、親子丼、照り焼きチキンといった親しみのある料理を扱うため、特殊な食文化や専門的な技法を深く学ぶことを最優先する読者より、日々の台所で繰り返し参照できる本を求める読者に適している。類書にも時短レシピ集や一品完結型の料理本は多いが、本書の差別化要因は現役の料理人のコツを家庭的な献立提案に結びつけていることにある。料理を豪華に見せることだけを目的にせず、身近な材料で少し丁寧に作り、食卓全体の満足度を上げるという立場が一貫している。和洋アジア風の料理を横断するため、献立の固定化を避けるヒントにもなる。Amazon 限定版の魚料理2品は補完的な魅力だが、期限付き特典である点は確認したい。 SNS 発の親しみやすさと紙の本ならではの献立の見通しを両立させた実践志向の家庭料理本である。ご支援いただける場合は料理人旦那&ユー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。